な。
ふるさとはいつも心の中に。ヒューマンコンシャス東京 FM。
ライトユーアップダイハツ。
安全運転をアシストするスマーシが時報もアシストするぜ。もうすぐもうすぐ4時。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシーナヘキルです。はい、もう連日猛暑が続いていまして、はい、とろけてしまいそうですね。
なんか若干靴の帯とかが伸びてる気がしますね。溶けてきたかなって思うぐらい。
うん、うん、
暑さかな、外歩いてるうちにね。
ねえ、うん、なんかね、もうちょっと歩いただけで汗がブワーって。
ほんと滝のようにですよね。
私ね、毎日ノーメイクですよ。
そういうことですか。流れたってことですか。じゃなくて、
もうそもそも メイクをするだけ無駄。
なるほど。
だってもう出た瞬間から流れちゃうんだもの。
そうなんです。
だったらもうしない方がいいじゃないですか。
うん、なるほど。いや、それはそう思ってそうできる人とできない人がいます。
いやいや、だってもったいないよ。
いや、もったいないって分かってても、あのちょっと人様の目とか人様のご迷惑考えると、あの認識されないとかね。
大丈夫、そんな時に限ってのグラサンというアイテムがあるんです。
なんかもうね、
だって別に自分だって分からなければいいわけでしょ。
今発明したみたいな感じでしましたけど、
はずきルーペを見て、はずきルーペを。
はずきルーペだったら出ちゃうでしょ全部。
はい、番長、お尻でえいって座らないと。
何ですか、
壊れないよって。
そういうことじゃなくて、お顔隠したい話ですよね。全然またなんか違う話になってますけども、まあ、本当にね、あの水分補給もしっかり、お家の中でも熱中症とかね、うん、なる可能性ありますので、
そう気をつけてください。本当に怖いので ね、
ここ第一です。
はい、ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたい。 史に残る超名盤ガンズ&ローゼスのデビューアルバムアペタイトフォーデストラクション30周年記念版からパラダイスシティ1986サウンドシティセッションお送りしました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています週のヘキル見たいラジオ。今週はヘキオタ特集。番組に届いたメッセージを紹介していきます。はい、先日出演した劇団岸の組の舞台おいらく長屋騒動記の感想をいただいております。ありがとうございます。まずは岐阜県佐郷幸男さんからです。岸の組さんの舞台おいらく長屋騒動記を見に行きましたよ。何回か岸の組の舞台を見ていますが今までで一番面白かったです。たくさん笑ってしまいました。岸野さんのアドリブ最高でした。セリフを忘れてもリカバリーできるところがすごいなと感心しました。ヘキルさんが演じる茶屋のアイドルおひなちゃんとても可愛かったですよ。ハイカラさんが通るの第一印象が強かったですが団子や届けたいがたくさん入った不思議な歌詞にヘキルさんのオリジナル振り付けアイドルらしくて虜になりました。おひなちゃんが悪役のお奉行さんと戦うシーンは猫言葉が入ってて可愛かったなと。
気になりますね。
猫言葉
も。
はい。なんかね。
どんな感じだったんですか？
なんかまあ、リハーサルに一度お邪魔した時に、はい、ここでアクションを入れたいからというお話が出まして、うん、で、なんか、まあ、すごく簡単な戦うアクションというか、うん、でそこでなんかもうここはなんかふざけて思い切りやっても大丈夫ということだったのでだいぶ派手にでその時にニャニャニャニャニャニャってこう引っかく時にニャニャニャニャニャニャって言って引っかいて吐ける時もおひにゃ怖かってニャニャニャニャニャニャって言って吐けるっていう
それ普段たまに聞くんですけどニャニャニャニャニャ私
他の方々がやったかどうかはわからないです、はい、ただもうリハーサルの時にそれをやって、はい、うん、もう OK だったので
そうなんですね。
はい。なんか本当は、はい、他の方にはどういうふうに指示されてたかわからないんですけど、うんうん、最初はなんか笑いながらいやーおひな怖かったみたいな感じだったと思うんですけどなんか私はそれじゃないなと思って、うん、そうなんかそうそっちの表現はやめたんですよね、うん、はい。
にゃにゃにゃだったんですね。
にゃにゃにゃにゃ多分ね何言ってたかねわからなかったんじゃないですかでももう何を言ってるかわからなくてもいい、うん、いいシーンだったから、
うんうんうん、
まあ、それはそのアクションをまず見ていただければ、うん、いいのかなっていうぐらいの、
ね、
そんなさして重要なセリフじゃない
えでも可愛かったねえね、そこが刺さったっね、うん、
一部の方には刺さった。
いやいやだいぶ刺さってますよきっと。
さあ続いて、はい、ラジオネーム友蔵さんからです。先日ヘキルさんが出演された舞台感激しました。一言で言うとやられたです。どういうことかと言いますとおひなちゃんが出てきて客席を向き過去ポジションゼロですね腕を差し出し歌い始めた瞬間電撃が私の中を走りました。舞台からの圧を感じました。
圧を
感じました。
感じました
ポジションゼロというか、はい、その舞台においてのゼロっていうのは舞台のど真ん中を指すんですね、
はい、
でよくミュージカルスターの方とかが例えばポジションゼロに立たせていただけるなんて本当に、うん、ありがたいし、こんな誇りに思えることはありませんっていうようなことを言われる方はいらっしゃるんですけれども、それくらい、その舞台の真ん中でスポットライトを浴びるというのは主役級でないとできないこと。だから、そのポジションゼロに立てるっていうのは、もう役者にとっては、もう本当に憧れっていうんですか。
うん、
っていうことだと思うんですけど。
っていうことだと思う。
はい。はい、だそのど真ん中で、スポットライトを浴びて歌い始めたっていう。うん、でもね、これ、もう立ち位置が最初決まっていたので、うん、ここで歌ってくださいっていう状況だったんですけど、うん、私はこの
前にもうちょっと芝居を入れたくて、本当は劇団の方々と歌の中でも絡みを入れたかったんです。うん、で、その違うパターンも考えていったんですけども、うん、やっぱり照明さんとか、その演出の関係でお話し合いをさせていただいたときに、いや、もう、ここはヘキルさんをステージで行ってくださいっていうお話をいただいたので、あ、じゃあ私はできれば他の方々と絡みたかったっていう欲求をすっごい抑えたまま歌に入るっていう
実はそんな思いが
ありました。あ、ね、突然出てくるんですよね、おひなちゃんってね、うんうん、何の前触れもなくポンって出てくる役なので、だからなんかもうちょっとこういろんな意味でその街の、うん、方たちとの親近感を先に作っておきたかったっていうのが、うんうんうん、あって、だから私は皆さんと芝居がしたかったです楽屋で訴えてたんです、
実は裏で。でもね、はい、だからこそそこでね、いきなりこうグッと、
うん、でもね、あのそれをね、あの岸野幸正さんが、あの、いいの、ヘキルはね、ヘキルのシーンはね、二次元でいいのみたいな
おっしゃったんですか
あの全然ここと空間別で大丈夫だからっておっしゃってて、なんかそういう演出で行きたいっていうお話をされてたんです。
なるほど、
あ、そっかーと思って、
そ
うだからそうだから、こう、うん、馴染んじゃいけないんだと思って、
あえてのもいきなりセンターで登場っていう、
なんかそういうことだったので、うん、まあ、今回はそういう、あの、ついで歌わせていただいたんですけど、うん、でもその後ね、おひなちゃんもちょっと絡みとかいろいろあったので、うん、それは、なんか私も一緒、ご一緒に演技ができてよかったなって思いました。うん、さあ、そして、ラジオネーム、やじさんからです。先日行われた、ヘキルさん出演の劇団岸野組さんの公演を拝見しました。ヘキルさんは、おひなちゃん役での出演。どんな役柄かわからない状態で拝見していたところ、茶屋のアイドルとして登場。時代劇にアイドルという異色の組み合わせだなというのが第一印象。しかも歌が串団子を連呼するという歌詞で、親指と人差し指で団子を表現する振り付けがうまく表現されているなと思いました。歌の最後におひなちゃんコールを入れるタイミング、一発勝負ということもあり、タイミングを逃したのが唯一の心残りです。劇団岸野組さんの舞台はいつも笑いがあるのと同時に、思わずハッとさせられるセリフがあったりするのが特徴だと感じています。今回は義賊といえど所詮は盗っ人というセリフ、義賊は良い行いをしていると自分が認識していても第三者から見れば盗っ人と変わらない、その行いが良いことかどうかは自分で決められるものではなく、周りの受け止め方があって初めて良いこと悪いことというのが判断できるというもの。生活していく上で自己満足だけで終わらないよう気をつけていきたいと感じました。というか、この舞台の中からそういうキーワードをね、あの胸に残してくださっているというのも嬉しいなって感じました。あの劇団岸野組さん、確かにこう人情劇、大体いつもこう時代劇をずっとやってらっしゃるんですけれども、はい、人の善悪とか心とは何ぞやっていうものを入れてらっしゃることが多くて、半分以上ちょっとやっぱりお笑いの部分もあるんですよね、うん、だからおかしいところもあるんだけれども、 ちゃんとストーリーの中にはそういう人間の喜怒哀楽みたいなものをきちんとはめ込んできていて、で最後あーってなんか思える、うん、そういう物語が多いですよね。だからね、あの岸野組さんまだ見られたことない方はぜひね、あの一度ご覧になっていただければなーなんて思いますね。はい、あのありがとうございました。ということで、ヘキワタ特集、この後もまたまた続きます。
始めようかそろそろ準備はできたかい、呼吸合わせていつものようにスタートの合図、空に響けばどこへ行こう、想像を超える未来へ、一生は誰にも与え べつなギフト夢中で乗り越えてどんなピンチもこりゃまたとないチャンスに変えられるさララララララ心からララあなたにエールを歌ういつの日もララララララここからララララララ届け僕らの声
ワン、ツー、スリー、フォー
しなくていい。
お送りした曲はゆずの配信限定チャリティーシングル歌える弾き語りバージョンでした。
見たいラジオ
東京 FM からお送りしています。シューナヘキル見たいラジオ、まだまだヘキオタ紹介していきます。少し前にレイアースを見始めたというラジオネームシーラさんからのお便りです。先日マジックナイトレイアース全話見終えました。やはり名作だと思いました。それで翌日からは生徒会役員どもを見るようになりました。どういうことなの？
このタイミングで。
なんでレイアースから生徒会全然ジャンル違いすぎませんか？
そうですね、今ね、
今なぜ
レイアース、このタイミングでレイアース、しかもそこからの翌日にもうね、
なんで
生徒会役員ども
っていうね、全然わからないその流れが。
なんでしょうね、ギャップ萌えですかね。
うーん、でも私も見たいな。
うん、
いや見たくなってきました。でも生徒会役員になんで、あ、てか笑いとかね、
うん、
エッチを求めて、
いや、そう具体的に言っちゃうとまたなんか語弊がそれを求めたのみたいになっちゃうんで、
ソフトな下ネタアニメっていうのかな、
は
い、
改めての丁寧に言わなくてもソフトではないね。
だって結構はっきり言えばいいの、
なんでしょうかね、全力下ネタですか
ね。あと変な人しか出てこないキャラクターに。
レイアースからの翌日からですから、
ね、見るともう何ですか、ね、笑いが欲しい方にぜひ、うん、そう、はい、こんな説明で大丈夫
大丈夫でしょうか、
制作の方に怒られませんか。大丈夫ですか。
全力で下ネタ、
全力で下ネタ、
はい、うん、いいのかなそれ。
はい、はい、さあ続きまして、うん、三重県はラジオネーム高則さんからです。先日映画のオーディションを受けるため東京に来ました。結果はありがたいことに高評価をいただき合格しました。しかし撮影までレッスンを受けなければならず40万円を払ってくださいと言われました。いきなりそんな大金払えないと告げると、それまでフランクだったオーディションを担当してた人の態度が冷たくなり、だったら借金してでも用意しなよ、タッカーが40万でウダーで言ってっからダメなんだよと言われて、最後に君の人生こんなもんだよと言われて返されました。人生を変える覚悟で言った結果踏みにじられ傷ついて帰ってきました。勝手に舞い上がってた僕がバカだったのでしょうか。こういうオーディション詐欺って、はい、
うん、
役者さんになりたい人を狙ってあるんですよね、実際。
そうですね、
うん、
悲しいことですけど、
こういうなんていうのかな、夢をやっぱり最後まで諦めきれなくて人生もう一度チャレンジしたいとかっていう方たちの気持ちにつけ込んで、うん、お金をせびるっていう
ね、夢を抱えてる皆さんにね、
うん、もう本当に極悪非道だし、うん、なんかこう夢を踏みにじられるというか、うん、もう本当に許せないって思うんですけれども、うん、映画に出演できますだからお金を払ってくださいっていうのはやっぱおかしいって思った方がいいと思います、
うんうん、
そのお金を払ったら出れる映画なんておかしいと思いませんか。
そうですね、ちょっと違いますよね、
うん、うん、もし受かったのであれば お金なんて必要なく出られると思うんですよ、うん、
むしろね出演料でいただく、
そうそう逆の立場になると思うので、うん、ここには行くべきじゃないし、う
ん、払ってはダメです
逆に訴えられるぐらい、ね、訴えてもいいぐらいの勢いですよね、うん、ねで多分こういう人ってオレオレ詐欺と一緒で相手がひるんだら強気で押すっていう、うんうん、押して契約させるっていう押し売り、うんうん、押し売り商法というんですかね、うん、なんか相手がどうしようどうしようってなってる時にどんどん攻め立てていく精神的に、
うん、こうそう精神的に追い込んで、
ね、追い込んで追い込んでお金を払わせるっていう、うん、悪徳商法ですよ。
ダメなピンコンピンコンっていうねこうランプが灯ったなって思っていただいて、うん、すぐにもう離れるっていうのがね、
そうもうここに、う
ん、関わらない、
そうこう関わっちゃダメ、絶対ダメ、うんね、
だから関わっちゃいけないサインを早めに出してくれてありがとうですよね。
逆にね、うん、分かりやすいサインだと思いますね。
そうそうそう、あよかった、もっとね踏み込んじゃってから、うん、お金とか小出しにほら40万とか言われたから払えないって言えたけども、
うん、
2、3万ずつねちょっとずつ出してって言われたら、
そういうのもありますもんね、
出しちゃうかもしれないじゃないですか、
うん、なんかお金を要求、最初にお金を要求された時点でおかしいと思わないとね、
ちょっとね、
でこういうこの役者さんのこういったオーディションっていうだけじゃなくて、例えば舞台オーディションもそうですし、あとミュージシャンでデビューさせますとか、だからお金を払えとか、あとモデルになりませんかね、っていうのでお金払えとか、もう最初にお金を要求してくる時点でなんかおかしいぞって皆さん思っていただきたいんですよね。
ちょっと疑ってね、
ちょっと考えて
調べてみるとかね、うん、いろいろね、
は
い、う
ん、なので甘い言葉には乗らないようにぜひ ね気をつけてください、うん、はい、ということで以上ヘキオタ特集でした。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。ラジオネーム友蔵さんからのリクエスト、私椎名ヘキルで熱風を聞きながらエンディングのお時間です。
はい、2005年のリリースなんですけど
もうそんなにね、
この頃は今年のこの温度を、うん、想像していたでしょうかっていうぐらい
全く想像してなかったですね、まさかここまで、だってこの熊谷この間42度超えてましたからね、
だって体温より上ですよ、熱ですよ本当に、
だからお湯、
発熱ですよ、
もう沸騰したお湯に入ってるようなものじゃないですか、う
ん、高熱です。
私ちょっと外に出ただけで顔真っ赤になっちゃう、茹で上がっちゃって、
ね、頑張りますよね、
ね、
ね、十分に
皆さん本当に怖いので ね熱風気をつけてください、
はい、
はい、ということで、私からのお知らせです。今月のマンスリーアコースティックライブも決定しています。日時は7月28日今度の土曜日ですね、13時30分からと16時30分からの2回公演、会場は東京代官山の晴れたら空に豆まいて、今回はちょっと夏祭り的な要素がねあるんじゃないかな、はい、なので皆さんで楽しみましょう。詳しくは私の公式ホームページまたはチケットボードのサイトをご覧ください。さらに番組からのお知らせです。8月5日の見たいラジオに元19の岩瀬圭吾さんが来てくれます。西日本豪雨災害の被災地である東広島市出身であり、ツアーで愛媛広島を訪れた岩瀬さんにお話をお伺いします。岩瀬さんへの質問メッセージは7
8月24日火曜日までにお願いします。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキルみたいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。そしてこの番組をラジコでお聞きの方はラジコのタイムフリー機能を使えば放送後1週間はもう一度聞くことができます。シェアボタンを押せばツイッターや LINE でお友達にシェアすることもできますよ。どんどんシェアしてくださいね。ということでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい28日のライブでみんなと一緒に盛り上がってみたい、たい、たい、わしょーい。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
たくさんの番組に出会いたい、そんなあなたに全国を音で旅するサービスが誕生。新しいラジオアプリ WIZ レディオ、北は北海道から南は九州沖縄まで全国各地39の FM ラジオの人気プログラムが日本のどこにいても無料で楽しめます。さらに音楽好きには嬉しい機能も充実。全国の FM ラジオでオンエアされた楽曲はアプリ上で視聴可能、しかもレコチョクから購入もできます。番組ポッドキャストなどオリジナルのオンデマンドコンテンツも随時拡大。ラジオアプリ WIZ レディオ、今すぐダウンロード。 WIZ のスペルは WIZ。 さあこのアプリで日本中を旅しよう。まだ出会っていないあなたにぴったりの番組がきっと見つかる。
白い鳥